先週、ポートランドで、レイルズコンフに行ってきたんですけど、まあ、そこに一緒に、行ってきた、二人、ちょっと今日はゲストがいまして、一人は、村田健太さん。
よろしくお願いし
お
ま
願い
す。
します。で、もう一人が、中村亮さん。
よろしくお願いします。
どうも。中村くんのなんか、ツイッターの R7KA カムラっていうのの7は何なんですか
こ
ね。
れは、ハテナにいたときに、ID ヒエラルキーがあって、間に数字があると、なんかちょっといいみたいな、あって、中村の名をもじった感じですね。
あ、なんか間に7文字ある的な、なんか I180L 的ない話
や、
かと
そういう
思っ
感じ
た
ではないですね。ちょっとなんか、中村だと ID 取りづらくて、
ああ。
数字にしたってことです。
ツイッターでは中村氏として有名
中村
な。
氏。
中村氏ですけどね。
Ruby の世界では中村が結
そう、
構
いっぱいい
幅を
て、
利かせてるんで、
ああ、区別をするために。レールズコンフはどうでしたか？
レイルズコンフね。 レイルズコンフ、中村君初めてだよね、レイルズ そう、
コンフ。
僕は初めてでしたね。ルビーコンフは行ったことあったんだけど、レイルズコンフはなんかどういう人がいるのか全然知らなくて、なんか今回のセッションが結構なんか著名な人いなかったから、というかその名前伏せて先行してたから、それでなんか知らない人が結構喋ってるなっていう印象が結構ありましたね。
そうみたいですね。なんか、まあ、レイルズのカンファレンス界隈だと最近、この、なんか、選考プロセスとかが、なんか男性ばっかりのカンファレンスになって、なんか、よろしくないみたいなことを言う人たちが結構めんどくさいことになっていて、それを、
ありましたね、なんか。
まあ、避けるためというのか、まあ、公平性をすごく期すために、全部トークは覆面サブミッションにして、名前を伏せた状態でアブストラクトを出してもらって選ぶっていう、まあ公平という意味では公平なんでしょうけど、そのアブストラクトをすごく上手に書く人が 採用される可能性も増えちゃうので、まあよしあしではあるんですけどね。
そうですね。
まあそれもあって結構有名な人が通ってなかったりとかしてたみたいですよね。で、まあ僕も去年も行ったんですけど、まあなんか会場もでかくなって、すごい人がめちゃ多くてね。
そうですね。
全部で何人ぐらいいたんだろ
全部で何人いたんでしょうね。テキサスの時も多いなぁとは思いましたけど、
う。うん。
今回の方が多かったですよね。
となんか帰りの電車でなんか参加者の人と一緒になってどういうことをしてんのって聞いたら、全然もうプログラミングとかほとんどしたことなくて、まあなんかエンタープレーナーというか、今スタートアップをやろうとしていて、それでまあよくプログラミングよくわかんないけど、レイルズとかいろいろ勉強しているみたいな人もいて、まあそういう対象とかで考えると、やっぱりああいう感じのすごく広い、幅広いセッションではあったと思うんだけど、なんか増田さん
そう
と
です
話してたの
ね。
は、一個一個のセッションがあんま深くないっていうか、結構あっさりとこう概要を話して終わっちゃうなみたいなの結構多くて。
松田さん去年も同じこと言ってましたよ、なんか。
うん、
結構厳しいので、松田さん。
そうね まあ僕だとしてはなんかこうもうちょっと狂った感じの、なんか最初からぶっ飛ばす感じので30分40分話してもらえると嬉しいんだけど、
そうですよね。
結構なんか、ああ一般的な、なんか NoSQL がどうこうとかキャッシュがどうこうみたいな、なんか
ああ、そうですね。やってみたみたいなのも多 そう
かっ
そう、使ってみた系が多いですよね、レールズカンフは。
た。あと、まあ、人数が多くて、部屋もめっちゃ広い部屋だから、あんまりこうね、深くてマニアックな話ばっかりだと、わかんないっていうのもあるだろうから、話す方も難しいと思うんですけどね。
でしょうね。今回、現地で会った人で面白かったのが、お医者さんがいましたね。 ああ、外科医の人ね。 そうそう、外科医の人がいて、趣味で来てますとか言ってたんで、超びっくりしたんだけど、
仕事ではないんですかね。
仕事ではないっぽいですね。普段は外科医やってて、で、趣味でプログラミングしてて、できましたっつって、趣味でね、レイルズカンフに来れるって結構なお金持ちですからね。すごいなと思いましたよね。
そういう人たちもね、まあ、裾野が広がるのはすごくいいことだとは思うけども、まあ、毎年来る人にとっては、なんか、話が薄くなっちゃうとあんまり面白くないところもあるんで、難しいですね。
難しいですよね、そういうのは。そう考えるとね、日本の Ruby 会議のクオリティの高さはすごいなといつも思いますね。
れが今月末ですか、もうすぐね。
そうですね、
この間スケジュールが出てましたけど、
すごいね、あの発表者も豪華じゃないですか、
うん、
日本、
うん、でも見た感じ結構なんかレールズコンフよりもルビー会議の方が結構面白そうだなっていうのがちょっと思いました。
多少ありますね、そういうのもね、
うん、
でまあ初日は DHH のキーノートあって、 DHH は毎年なんかね、あの F ワード連発してすごいキーノートなんですけど、まあ、一番面白かったのはなんかレールズ、この間マッツが僕のポッドキャスト出てくれた時もなんか Ruby は変わり続ける的な話があって、
うんうんうん、
それと似たような話で、まあ、レールズ変わるよみたいなので、去年もね、あのレールズ4でここ変わるからみんな覚悟しとけみたいな話だったんだけど、
う
ん、
言ってましたね。そうそう、
今年も、まあ、まあ変わり続けるっていう話も一つあって面白かったのは、あのアメリカが西部開拓する時の話に例えてカンザスで十分っていう若干分かりづらいジョークなんだけど、
うん、そう、僕あれ最初分かんなくてアーロンに教えてもらいました、ね、
まあアメリカ人がこう東からやってきて西部開拓するときに、まあカンザス、中西部のカンザスでいいじゃんみたいな、もうここから西はもういいじゃんみたいな感じで、まあカンザスに永住する人もいるんだよみたいな話で、だからレールズ 2.3 は、まあ、カンザスだっつってかなり受けてましたけどね、うん、
そう、あそこですごい受けてた気がしますね。
カンザスから来てる人がこれは俺はなんかバカにされてるのかどうなのかみたいなツイッターで書いてて、
あれはあの例えば全員分かってるんですかね、やっぱり。
多分アメリカのそのフロンティアの歴史が分かると大体なんとなくイメージは分かるんですかね。
あ、
うん
うん、
アメリカ人はきっとみんな知ってて大爆笑したんでしょうね、う
ん、まあ僕はアメリカの歴史そんな詳しくはないけど、なんとなくイメージで、まあ、カンザスって言ったらこう中西部っていうイメージなんで、まあ話の流れでは大体分かりましたけどね、うん。
なんか DHH のキーノートは去年もそうだったんですけど、なんかアメリカでその小さい頃からテレビを見てた人にしか伝わらないようなネタとかが出てきたりしてて、すごいハイコンテキストだなっていうのを日本人からすると感じましたよ
ね。ああ、多少あるかもしれないですね。
ね、でもああいうのね、知ってて聞くとだいぶ面白いんだろうなと思って、すごい羨ましい思いをしますね。
まあでも日本人もなんか、まあ、日本でこうプレゼンとかするときは結構なんかかなりハイコンテキストなネタとか入れてるから、まあ、そういう感じなのかなっていう感じがします、
ね。仮面ライダーとかそうかもしれない、
ね、仮面ライダーとか、ね、
それ特定の人じゃないですか。
特定の人ごめんなさいね。
いや、 LT 今回もしてましたし、
うんうんうん、
あ、そうそうそう、うん、まあレイズ 2.3 を使ってる会社って多分結構まだあるんだろうなっていうふうに思ってて、
うん、まあ、あるでしょうねきっと。
なんか前に話聞いた感じだと Twitter とかあと GitHub もメインの GitHub.com のサイトはまだ 2.3 だっていう話を。
そうみたいですね、
うん、
バージョンアップできないぐらいなんか手を入れてしまっているっていう話を誰かからまた聞きしたことはありますけど、
うんうん、ただ GitHub のなんかライアンっていう人と DHH が今年の2月ぐらいに Twitter でやり取りしてて、
うん、
あの GIST あの、コピーをするやつ、あそこは Rails 4でローンチしたらしくて。
あ、4なんだ、
うん、でメインのコムも今はもうすぐ4にするみたいな話をしてましたね。
もうすぐ4にってことは 2.3 からいきなり4に、
どうなんだろうね、それは 3.2 に1回行くのかどうなんですかね、それは
どうなんでしょうね、どっちが楽なのか分かんないですけど、
うん、2.3 から4の直接アップグレードって、まあ、まあ可能ではあるか、
可能ではあるでしょうけどね、内側の3.0、3.2 っていう風に変わってるシーンを見てきたので、
うん、
だいぶ辛そうだなっていう思いしか浮かばないですね。
1個ずつ上げてった方がこうデプリケーションとかがちゃんと出てこれを潰してるんだみたいなステップは踏めそうではありますけどね。
そうですね、
まあそのアップグレードの話でじゃあ早速この間ってすげえ前なんだけど村健さんがクックパッドのテックブログに書いてた話とかでまあ面白いなと思ったんでちょっと話そうと思ったんですけど、まあクックパッドは 1.8 Ruby 1.8 をだいぶ長いこと使ってて、
そうなんですね、
まあ、
ずっと
最近 1.9 それから 2.0 にアップグレードしたよっていう話を書いてたんですけど、 Ruby 1.8 はずっとこのエンタープライズエディションを使ってたんですかね。
と僕が入社した時はもうすでに Ruby エンタープライズエディションになってましたね。
うん、
それに変える前はなんか過去のブログ、社内ブログとかを見てみると、
うん、
1.8.6 だったような印象を受けてるんですけど、正確なことは掘り下げてないので分かんないですね。
このエンタープライズエディションっていうのは何が違うんですかね。
なんかいろいろな最適化が入ってるんですね。あの Ruby のコアに取り込んでもらえなかった GEC の最適化とか、うん、そういうのがいっぱい取り込まれていて、でそれであの例えばフォークした後のコピーオンライトフレンドリーな GC にするパッチであるとか、そういうのが 1.8.7 に対して適用されているのが、
うん、
Ruby Enterprise Edition なんですね。でそれを使うと、まあ、ウェブサーバーで使う Ruby のプロセスが結構ね、その例えばユニコーンとかフォークして、
うん、
いっぱいこうプロセスを作るような使い方をするので、そういうところでまあ、恩恵が得られるっていう。
でも 1.8.7 のは自身もすでにメンテされてないし、 REE ももうメンテされてないですよね。
もうね、あの REE はもうやりませんっていう宣言がもう去年の終わりぐらいに、去年の終わりじゃないか、もっと前かな、
うん、
でもうすでに出ていて、 1.8.7 自体はまだエンドオブライフじゃないですけど、来月末にもう終わるんですよね。
あ、本体の Ruby の方が。
そうですね、うん、だからもう変われるなら早く変わりたかったっていうのは正直なところですね。
まあ 1.8 から 1.9 に移行するのに一番難しい点というのはどの辺なんですかね。
一番難しかったのはやっぱりエンコーディング関係が導入されて互換性がなくなっている点が一番難しかったですね、うん、その結局あのテストで失敗してくれればいいんですけど、
うん、
本番環境でないと検証できないような問題とかが結構起きていたので、
うん、
そこの検証が一番大変だったかなという印象がありますね。
あの 1.8 から 1.9 ってその、まあ、互換性がないっていう意味だと、
ええ、
後方互換がないだけではなくて、その、まあ、前方互換もないというか、その 1.9 用に書いたコードを 1.8 そのままでは動かない、
そうなんです
よ、というようなこともあるので、
その
辺はどういうふうに対応したのかなっていう
ですね。まずその 1.8 で使えない構文は使わないでずっと対応してきました、うん、今でもですね、まだあの社内で 1.8 で動いていて、そのメインのサービスとコードを共有しているものが1個だけ残っているので、うん、まだあの新しい構文は使わないことになっているんですけど、
新しい構文というのはハッシュの、
そうですね、ハッシュ、基本的にはハッシュのあの構文ですね、 JSON みたいに書けるっていう、あれは使わないでくださいっていうのが一つですね。
あとはあれ、矢印のラムダとか、
あ、それもそうですね、うん、はい。
なんか結構詰まるというか、なんかミスって入れちゃうのが、なんかメソッドの引数の一番末尾にカンマを 1.9 から入れられるんだけど、うん、
あ、それもよく出たよね。
そう、結構開発中に 1.2 で開発してるから入れちゃってこうデプロイというかプッシュするんだけど、 1.8 のテストでこけちゃうっていうのが
そうそうい
ますね。
で今うちでは 1.8 でシンタックスチェックをするっていうその CI のジョブが1個走ってて、
うん、
まあ、それが見つけてくれるんですぐ発見できるっていう状態にはしてありますね。
多分一番辛いのはその 1.8 と 1.9 が共存してる状態でテストを、新しくコードを書いたりテストするのが一番辛いっていう。
そうですね、僕がずっとだいたい期間で言うと始めてから7ヶ月ぐらいやその 1.9 への移行の作業をやり続けてたんですけどね、
うん、
まあ、時間的にはもうちょっと、まあ、その短い時間しか作業はしてないんですけど、期間でいうと7ヶ月くらいやってて、その間ずっとその 1.8 でも 1.9 でもテストが通るような状態を目指してやっていたので、
うん、
そのね、移行でずっとなんか基本的には 1.9 でテストを動かすっていう方法で作業してて、一区切りついたら 1.8 で動かしてみてみたいなことを繰り返してたんですけどね、
うん、
その1.8 で動かなくなっちゃったみたいな感じで、また直さなきゃみたいなことも結構あったので、そこがね一番面倒くさかったですね。結構
その間本番のそのサーバーは 1.8 で動いてるんだけども、
ええ、
1.9 でそのトラフィックを流してみたりとか、そういうこともやったり。
そうですね、 1.9 でトラフィックを流すっていうのはもう、あのうちにあるテストが全部 1.8 でも 1.9 でも両方で全部パスするようになってからやり始めましたね、うん、
なるほど。
そうなるまでにの期間がもう結構あったので、
うん、
結構あれですね、だから移行作業でいうとその本番環境を作ってトラフィック流すっていう作業は最後の1ヶ月間ぐらいの間しかやってないですね、
うん、
まあテストが通っちゃえばある程度その行動的な意味では あんま安心は多少できると。
そうなんですよね、まあ、そういうふうに 思ってやってたので、
うん、あ、本番をサーバーを 1.9 にしてからなんか分かった問題とかあるんですかね。
それがなんかいくつかその、ね、テストされてないことがよけあの何件か問題として出てきていて、それの一つで困ったのが 1.9 に入ってる NKF のバグを踏んでしまった件ですね。
NKF っていうのは、エンコーディング変換、
ね、そうですそうです、はい、でどんな症状かっていうと、メールのサブジェクトが特定の内容の時だけゴミが混ざるっていう問題が起きて、いろいろ調べたら NKF だったっていう、ね、なんかこれはもうどうしようもないので、
うん
うん、どうやって対応したかちょっと今すぐ思い出せないですけど、小手先の変な対応の仕方をしてしまったんですが、早く NKF のバグが治ってくれるといいなというところですね。 2.0 でも確かまだ治ってない問題だったような気がするんで、まだ残ってますねそれは。
NKF を使わないとそのメールのサブジェクトをエンコードするっていうのが動かないというか、多分ジェムが使ってるんですかね。
そうですね、確かジェムかうちのコードかどっちかが使っていて、まだそれを置き換えてないっていう状況なので、
うんうん、まあ、1.9 にしたことによる、
ええ、
まあ、良かった点というのは、
それはですね、一つ大きな恩恵があって、
うん、
パフォーマンスが向上したっていうところが一番の恩恵かなと思いますね、
うん、
このレスポンスタイムがですね120ms ぐらい速くなった気がするんですよ、
うん、
でクックパッドって目標値として 200ms っていうのを一応掲げていて、
うん、
Ruby エンタープライゼーションを使ってた時は平均値でその 200ms をオーバーしてたんですね、
うん、
でそのピークタイムぐらいになってくると例えば 300ms 超えたりとかしていて、ちょっとなんだ遅く感じることも多かったんですけど、うん、1.9 番をリリースした瞬間から体感でも分かるぐらい速くなって、これはすごいなと思いましたね。
マッツさんが来てくれた時のポッドキャストに出てくれた時の話だと、まあ 1.9 とか あれは 2.0 か、起動が速くなるっていうのは 2.0 の話、
起動が速くなるのは 2.0 の話だと思います。
1.9 はそっか、 1.8 から 1.9 だと相当その VM が速くなっているから、
そうですね、
って話ですよね、
はい、相当速くなりましたね。で 2.0 に変えた時もコンスタントにちょっとだけ速くはなってますね、
うん、
起動時間だけじゃなくて、
まあ、1.9 でしか使えない機能はまだ使えないということで言うと、1.9 でよくなったことはそのスピードが速くなったっていう。
そうですね、あとはそのスピードが速くなったことによってテストの実行時間も短くなっているので、
うん、
そこでもですね開発者が嬉しいなと思う点だと思うんですよね、
うん、
うちはのテストが多すぎて分散処理をしてるんですけど、
うん、
1.8 というか Ruby エンタープライゼーションを使ってた時は何台でやってたのかちょっともう今覚えてないですけど、
うん、
一応その10分以内にテストが終わるようにするっていうのを目標にしているんですが、それ全然サーバーの台数を増やしたところで達成できないような状況だったんですけどね。 1.9 に変えて数分短くなったんですね。それで、まあ、ギリギリ10分とか11分とかになるようにできて、でそれでもう一段階 2.0 にしたことで今度はあの10分どころか8分とかになって、
うん、
わすごい速くなったなっていうのが、やっぱりその速度の向上が一番恩恵としてあるなと思いますね。
手元で動かすときもまあ多少実感できる程度に起動が速くはなってる。
そうですよね、なりましたね。
でもかなりジェムが多いから、
うん、
あまり速くなってはいるんだろうけどっていう感じもありますけどね。
でも Ruby エンタープライゼーションだったときと比べるとやっぱりお速いってならなかったならなかったかな。いやきっと、うん、なんか記憶ではなったような気がした。
レールスの起動で言うと 2.0 にした時が結構ちょっと体感速くなったかなって気がします。
まあブログにも書いてましたけど 1.8 から 1.9 のアップグレードに比べて 1.9 から 2.0 は、まあ、それほど悩むこともなくという
感じ、ね、そうですね。すごい互換性がねすごいやっぱ高くてほとんど問題起きなくてですね、私がやったのは確か1箇所あのレイルズの方にパッチを当てる必要があったので、それをモンキーパッチとして取り込んだのかな。残りはですね、なんかジェムの調整ぐらいしかしてないので、
うん
うん、ほとんど作業なんてなくて、単純にその本番環境を作っのかん、そのリリース用の環境を作って検証するっていう方が時間としては長かった気がしますね、 2.0 以降は。うん、
なんか前から思ってたのはなんか 1.8 だと nil.id が4返ってくるから、なんか
そうですね、
たまになんか ID4 ユーザー ID4 番のアクセスがなんかあったりとか、
そうなんですよ、
あれがね、なんでこれ4番いないんだけどみたいな、
うん、
ありますよね。
そうありますね。これあのね Ruby1.9 からなるとそのなんか64ビット対応でコンパイルされてるやつ使ってるんで、
うん、
今度はねあの4じゃなくて8になりますね。
まあ、Rails 自身の方は今 3.2 ですよね。
一応そうですね、 3.2 の一番新しいのじゃなくて、確か一つ前のにそのセキュリティアップデートだけを取り込んだ状態にしているのを使ってますね。
うん
うん、
まあ、3.2 もこうもうメンテナンスしないのかと思いきや、いろいろこうバックポートのパッチを当てたりとかして、
うん、
早くねセキュリティアップデートだけのバージョンを出してほしいですよね。
あれはどういう意図なんですかね、 3.2 をなんか変更し続けるのは。
よくわかんないですね。何をやりたいのかがあんまりわかんない。
4へのアップグレードをこう簡単にするためのものだってわけでもないですよね。
そんな感じではないですね、見てみたら、
うん、なんか微妙に一周とかで上がってるやつをちょこちょこ解決していってる感じですね。
うん、なんかねセキュリティ対策で動きが変わるとかっていうのは全然仕方ないなと思いますけど、全然関係ない、セキュリティとか関係ないのに動きが変わりますっていうのはあんまりやめてほしいなと思いますね。
まあ、でも最終日、レイルズコンフの最終日のアーロンのやつで、まあ、一個例として紹介されてたのが、何だったか、なんか、アクティブレコードの、スコープを複数やると、
うん、
なんか、ID を、同じ ID とかで、スコープを2つ作って重ねると、今まではこう、インコンシステントな、あの挙動だったのをコンシステントに変えたら、うん、それでいろいろ問題が起きて、
うんうんうん、
なんか GitHub とかがなんかメールを誤送信しちゃったとの原因になったとか、うんうんうん、そういうのもあったんで、まあ難しい、そういうのを取り込む、どこまで取り込むのか リリースする人はすげえ大変なんだろうなと思いますけどね。
大変でしょうね、やっぱり。そういえばね、 GitHub のメール確かに来ましたね。
うん、あれはなんかこうリリースされた日に、あ、問題ないだろうと思って当ててデプロイしたらそういうバグがあったっていう、
うん、
そうですよね。でちょっとね、テストとかもないでしょうからね、そういう部分の、
うん、まあそれで、それがきっかけになって多分リグレッションのテストは追加されてるとは思うんですけど、
ね、
まあバグを直すために、バグを直すのかバグ互換性を残すのかっていう話になってくるから、
うんうんうん、
ですよね。
うちでも一回 Rails のバージョンを上げたら、なんか何かで問題が起きて、
うん、
慌ててバージョンを戻してセキュリティアップデートのパッチだけをなんかモンキーパッチに書き換えて取り込んだみたいなことありましたね。
でもなんか Diffなんか Diffみてもまあこれ分かんないだろうっていうのが結構ありますね。問題を起こしてからこう結構マイナーバージョン上がるごとにこう Diffみようねみたいな感じにはなってるんですけど、 Diffみても全然分かんないですよね。
あまり Rails Conf なのに Rails 4.0 の話をしてる人がほとんどいなくて、
なかったですね。
多分 DHH が一番最初に Rails フォン出たよって拍手して、
うん、
でも誰もトークでは多分話してなくて、
アーロンぐらいでした。
そう、最終日にアーロンが Rails フォンに入らない機能を話して、
うん、
4.1 で入るかもみたいな機能を話してて、
うん、
4.4 への 3.2 から4へのアップグレードはまた大変な感じなのかな。
Rails のアップデートは大変だと思います僕はRails のアップデート作業はまだ経験してないですけど、
うん、
まあ、近場で見てはいたので、すごい大変そうだなという印象はありますね。でしかもその Ruby のバージョンアップと違って Rails のバージョンアップ作業用のブランチを別に作ってそこの中で作業しなきゃいけないじゃないですか、
うん、
で Ruby のバージョンアップって結構その、ね、両方のバージョンで動くモンキーパッチを作ってしまえばこの同じブランチを共有できるっていうところがあるんですけど、
うん、
Rails だとそれができないっていうかやりにくい気がするので、
うん、
そういう意味ではその、ね、そのメインのブランチの方の変更を定期的に取り込みながら直していくっていう作業をしなきゃいけないので相当辛そうですね。
確かにそれを吸収しながらやることもまあできなくはなさそうだけど、かなり手間がねかかりそう。
かかりそうですね。
まあ大きい変更、 3.2 から4の大きい変更っていうとなんかストロングパラメーターとか、
あ
ーストロングパラメーターにの対応は必要ですね。
ただあれってコンフィグで一旦オフにはできるんですよね、確か。
確かできますね。
できる。あとね、なんか 3.2 でも同じ機能を GEM で取り込んで使うことも確かできたはずで、うん、そっちを先にやってしまえば移行は楽になりそうですね。
そう、だから多分2以降、移行の仕方があって、
うん、
3.2 の方にその4の機能を先取りする GEM を入れて、動くようにしちゃってから4にすると多分、アップデート作業自体は簡単になる、
うん、
ないでしょうね、
それかもう一個はもう4にしてしまうんだけど、その互換性用のコンフィグをオフオンにして、
うん、
とかあと互換用のジェムみたいなのもあるでしょう。なんかアクティブなんちゃらみたいな感じで 3.2 の挙動をするためのジェムとかってあるから、
うん、
そういうのを入れて動くようにしてからそのいう互換性用のジェムを外していくみたいな、
うんうん
うん、まあ、どっちがいいのかはね、まあ、クックパッドぐらいの規模になると多分一旦こう動くようにしてから変えていく方がいいのかなって気もするん
ですが。そうかもしれないですね。一個ずつ新しい機能を取り込みでいく方が楽かもしれないですね。
なんかブランチで分けちゃうと、うち結構なんか開発速度がすごい速いから、
そうですね。
なんかもうマージの方がどっちかというと大変かなっていう気がしますね。
うんうん。Rails 4でその DHH 的ななんかキーノートだとまあお任せって。他の人が呼んでる、
うん、
まあ、ターボリンクスとか、
うんうん、
ストロングパラメーターとかキャッシュダイジェストとか、
うん、
ああいうのってぶっちゃけどうなんですかねっていう感じがあるんですけど。
あー、ターボリンクスはすごい怪しい感じの挙動がちょっと多いですね。
なんか JavaScript がいろいろ動かなくなる感じの。
そう、なんか社内だけで使ってるサービスで入れてみてはいるものの、なんかこれ実際、なんかまあいろいろ頑張ったら動くけど、ちょっと本番で動かすにはどうなんだっていう気がしますね。なんか例えば、その、エバルとかをなんか、エバルドキュメントライトとかをしてるコードがあったりすると、なんかそこでハマったりするんで、
うん、
その本番でそれがなんかどこで起こり得るか完全に把握してないっていう点でちょっと入れるの怖いなっていう気持ちがありますね。
そうですね。クックパッドの JavaScript のコードは特にターボリンクスと相性が悪いのが多そうで、
うん、
一昨日ぐらいにうちの JavaScript スペシャリストの人と Rails 4対応ってどうするんだろうねみたいな話をした時に、
うん、
あの間違いなくターボリンクはオフでやるでしょうねみたいな話に、
うん、
なってましたね。
なんというか、まあ一番スクラッチで Rails 4を使ってスクラッチで書くときに最初からターボリンクをオンにして開発してれば多分問題ないんだろうけど、
うん、
今ある何千行何万行の、まあ、JavaScript とか CoffeeScript とかがあった上で、うん、それの互換性検証するとかいうの結構さらに死ねそうな作業
ご辛いですね、
かなっていう。
かなり辛いでしょうね。
しかもその、 あの自分らがテストで動けばいいですけど、
うんうん、
まあ、ターボリンクス自体がどのブラウザでちゃんと動くのかっていうのを考えると、なんかその辺のバグとかも出てきそうで、
うん、そうですね。
なんか IE6 でとか、
あ
まあ IE6 サポートするしないって問題は別にあるんだけど、
うん、
なんかそういうの余計な種が増えそうだなっていう。
そうですね、うん、なんかあの今だとたまに聞くのが、その Android の古いバージョンに入ってるその標準ブラウザですか、
うん、
あれに対応するのがだいぶ辛いっていう話をよく聞くんで、
あ、
でそれはなんか捨てようにもまだ結構そのユーザー使ってる人がいるらしく、昔の IE6 みたいな位置づけになってるみたいですよね。
うん、Android が Android is new IE6 みたいなね。それはありそう。
だからそういうのを、まあ、面倒見つつもターボリンクスも一緒にオンにしましょうみたいなのは結構拷問に近い。
まあ DHH のお任せを別にあの全部採用しなくてもね。
ええー。
いいということにはなってるんで、
うん、
まあ、あのミニテスト使わないで R スペック使ってもいいわけだし、うん、まあ、それと同じでターボリンクスも、まあ、使わなくても使わないという選択肢はまああるわけですよね。
ありますね、大いにありますね、
うん、まあ今 RC1 が出たばっかりだから、
うん、
とはいえ多分何週間かのうちには出るんですかね、オフィシャルが。
出そうな感じはしてますね。
そうですか。出るなら出てほしいですけどね。
なんかこう当初の予定だったらこう Rails コンフと合わせて一緒にもう出るみたいな予定だったらしいんですけど、ちょっと今見てる感じだとそうでもないっていう感じですよね。
まあ Rails コンフのキーノートに合わせて RC が出せたんで、
うん、
まあそこは合わせてきたって感じだと思いますけどね、
うん、
まあそのアップグレード話で言うと、もう一個さ、ブログに上がってたのが中村くんがやってた、
うん、
ちゃんこという、まあ、フレームワークっていいのかな、これは。
そうですね、フレームワーク。
これを 2.0 にアップデートしたって話が載ってて、
うん、
これはきっかけっていうのは何だったんですかね。
これはなんかこう社内でパフォーマンスチューニングソンっていうイベントがあって、で、まあ、どういうものかっていうと、まあ、エンジニア全体にもうちょっとパフォーマンスのことを考えてもらうきっかけになればいいなっていうのと、あと実際にこうパフォーマンスの向上を狙うっていうので、まあ1日かけて、まあ、全エンジニアがパフォーマンスを改善するのに費やすっていうイベントがあったんですね、
うん、
で、まあそれで行われたのが金曜日で、で、まあ金曜の朝からじゃあなんかこう僕がよく使うものなんだろうと思って、まあちょっと前々からちゃんこすごい怪しいなと思ってたので、まあ、そこに狙いを定めてちょっとフルスクラッチで書き換えてみるかっていう感じで書き換えたっていうのが経緯ですね。
このちょっとフルスクラッチでっていうのはなかなか 普通は思いつかないですけどね。
そうですね、なんかもうこれ結構ちゃんこなんか黒魔術的なコードがすごいあったので、まあなんか読んでちょこちょこ改善していくよりは全部一気に改善した方が早いだろうなっていうのはあったっていうのと、なんかまあ以前ちょっとだけ全部読んだことはあったので、まあ、似たようなもの作るなら一から自分の考えで作った方が早いかなっていうのはありましたね。
まあ、ちょっと横道それるんですけど、僕もそれに自身には参加してなくて、
うん、
ただ社内のなんかまあ、スレッドというかとか見てて、なんか結構年季の入ったパッチとかを出してくるエンジニアとかがいて、
いましたね、なんか
結構面白いっていうね。
でもなんかみんなこう秘蔵のパッチとか秘蔵のブランチを手元に持っててそう、この機会に出すかみたいなのがありますね。始まってなんかこう改善した人はそのプルリクエストをなんかスレッドみたいなところに投稿してやりましたって言うんですけど、うん、開始して10分ぐらいでできましたみたいなやってる、すごい でかい変更してる人がいて多いっていうのはあります。
なんか村健もなんかやってたよね、メールのテンプレートを直すみたいな、
はい、あれはねあれですね、ハムル、うん、ハムルのそのアップストリームの一周じゃないや、アップストリームに登録されてて何も反応されてなかったプロリクエストがあったんですよ。でそれをね当日たまたま見つけて、でそのなんだっけな、ERB の処理が早くなるということが書いてあったんで、
うん、
ちょっとこれ試してみようと思ってで入れたら本当にちょっとぐらい早くなってたので、これはいいやと思ってね、クックパッドに取り込むっていう、
まあ、他人のふんどし
で、そう他人のふんどしでやるっていうのをやったらなんか結構褒められましたね。
まあ目のつけどころがいいですね、それはね。
あとあれはなんか検証が結構早くていいなと思いましたね。なんか AB かなんかでテストしたんでしたっけ。
そうです、アパッチベンチ使って試してみて、お早くなったっていうのが分かったの でそれできっと評価もしやすかったんだと思うんですよね。
うん、中村君で作った場合はまずそのちゃんこを早くしようっていう至るまでにはまずちゃんこが遅いっていうことをある程度証明できないといけないですよね。
そうなんですよね、それなんか、前のやつ遅いっていうのをなんか結果的にそんなにこう検証できなかったんですよね。なんかまあ最終的に作ってみたものは早くなったので、まあだいぶ安心したんですけど、実際こう早くなる確信があったわけじゃないですね。
まあなんとなくここまで早くできそうだみたいなイメージとか、
イメージなんかキャッシュをすごい頑張ってたんですけど、キャッシュをしてる層がなんか7層か8層ぐらいあって そこまでちょっと必要ないんじゃないかなっていうのがありましたね。あとなんか今回その速度別にまあ、なんか完璧に速くならなくてもいいかなと思ってて、ちょっとコードきれいにしてなんか後に続く人がちょっと開発しやすいようになればいいかなぐらいだったんで、まあ、直接パフォーマンス速くならなくてもいいかなっていうのはありました。
まあ両方できればいいけども、
うん、
速くなるのが第一目的というわけではなくて、うん、まあちょっと書き直していいものができればそれでいいかなみたいな。
そうですね、開発しやすくなれば、まあ、早く将来的には早くなるだろうっていうのがあります。
うん、実際にスクラッチで書いた時っていうのはなんかリファクタリングというよりもスクラッチで書いてたって感じなんですよね。
そうですね、大体なんか、まあ、最初に R スペック全部書いて、で、まあ、それに、まあ、その仕様に合わせて作っていくみたいな感じでした。
まあ既存のテストをコンバートとかはしないでってことですか。
あ、そうですね、もう自分で手で書いちゃって、 でもその今クックパッドっていう、まあ、なんか大きなテストみたいなものがあるので、
うんうん、
まあ、それに合う仕様にはなるっていう。
あ、じゃあ実際にそのちゃんこの新しいのを書いた時に、
うん、
クックパッドの方にそれをこう入れてみて、うん、テストが通ればもうそれは OK って
、全部のテスト通ればそれで OK とするっていうことですね。
うん、でまあちょっと面白かったのはなんか、うん、GitHub のオープンソースとして公開してたので、
うん、
まあ、トラビスとか、
うん、
あとカバーオールっていうカバレッジのやつとかが、まあ、そのまま使えて、
うんうん、
そういうのって結構最近 RubyGem 界だと当たり前のようにみんな使ってるんですけど、
うん、
あれはなかなかいいなと思いましたね。
そうですね、なんか結構バッジをなんかまあ貼っといたらなんかもうみんなに公表してるんでちょっと意識高めないとなっていうのが芽生えて、
うん、
まあそれで今回カバレッジ 100% にして、まあ、コードクライメートっていうそのコードの複雑さとか綺麗さとかを点数にしてくれるやつがあるんですけど、まあ、それも一応満点狙ってみようかなっていう感じで、まあ、いい感じに結果的にはこう満点になっていい感じになりましたね。
コードクライメントがそれを評価する基準っていうのはどういう感じなんですか？
これはその完璧にはその公表してないんですけど、まあ、なんかまずコピペの件数みたいなのが一つあったりとか、あと各メソッド単位で綺麗さを測っていて、こう1メソッドがまあ10行ぐらい超えてるとちょっと結果が濁り始めるとか、あとクラスがの持ってるメソッドが長すぎるとちょっと点数下がってくるとかですね、うん、
まあ客観的というかある程度静的に解析できる部分までしか見てくれはしない、
ね、そうですね、動的解析はしてなくて、もう静的解析ツールを多分中で組み合わせて作ってますね、うん、
この間トラビスとかあのカバーオールはあの僕が趣味でやってるパールのでも使えるようになっていて、最近は
ああ
うん、なんかあれはすごくいいなっていう思いますね。まああのパールだとシーパンにアップロードするとボランティアでいろんな人がテストしてくれて、テストがフェイルするとメールを送ってくれる仕組みはあるんだけども、
うん、
まあそれはそれですごく便利なんだけど、まあ Git の段階であの出してくれると、
うん、
もうもっと流度が細かくなるし、あの間違ってバグのあるものをリリースしてしまうことも少なくなるし、
うん、
あとまあ一番便利なのはあのパールも Ruby もそうなんですけど、テストするバージョンをあの YAML とかに
あの
メトリックスで指定できるじゃないですか、
うん、
で手元でねなんか3つも4つも Ruby とかパールのバージョン切り替えながらテストするのめっちゃ面倒くさいんだけど、まあ、Git にプッシュしといたら勝手にやってくれて、なんか特定のバージョンの Ruby でだけこけるとかいうのがすぐ分かるんで、
うん、
なんかあれはすげえもんだなっていう気がしますね。
そう、しかもあの反応早いのがいいですよね、 TravisCI とかの場合は。
ああ、
すぐに分かるっていうのが、
なんか最初設定するのがちょっとめんどくさいなと思ったんだけど、なんか Travis に RubyGem があって、それを入れておくと GitHub のワーキングディレクトリーから Travis Enable ってコマンド打ったら勝手に全部やってくれるっていうのを最近知って、
お
あの GitHub のオープンソースのプロジェクトの場合だけだと思うんだけど、
うん、
それがすげえ便利ですね。
パールでこのカバーオールっていうのを動かしたみたいな話を聞いたんですけど、
うん、
それってどうやってやってるんですか？
あれ多分 Ruby と同じような感じで、 Ruby も R カバレッジ、
うん、
とかそういう感じの Gem をまず動かして、その結果をカバーオールの API に投げるって感じだと思うんですけど、パールにもレベルカバーっていうカバレッジを取るあのツールがあって、それがあの CSV とかを吐くあのモジュールがあるんですね、
うん、
でそれをちょっとハックして CSV を吐く代わりになんか JSON を作って、それをカバーオールの API にポストするっていう。
ああなるほど、
うん、でなんか認証がかかってるんだけど、なんか Travis の場合はあの認証かけなくてよくて、
うん、
なんか Travis のビルド ID をただつければそれ勝手にリンクしてくれるみたいなんですよ。
へえ。
だからそれをなんかね、まあ僕がやったわけじゃないんだけど、あのこの間日本に行った時にあのハッカソンみたいなのがあって、そこでうん、やってましたね。
おなんかカバーオールの場合だとこうすごい簡単で、もう API のこととか全く知らなくて、こうジェム入れて1行書いたらとかってやってくれるみたいな感じなんで、うん、すごい簡単でいいですね。
それは便利でいいですね。
うん、
まあ Travis とかちょっと社内には今入れられないので、なんかエンタープライズ版みたいなのを作ってるみたいですけど、まあね、社内だと Jenkins とかGitHub エンタープライズと連携させてみたいな感じなんですけどね、
うんうん、
まあああいう手軽にパパッとコンティニアスインテグレーションができるのはかなりいいなと思いますね。最初に言ってたけど Ruby 会議がね、再来週ぐらいですか、もっと後か、
月末ですね。
月末ですね。僕も行って2人も行くと思うんですけど、
はい、
まあ、Ruby 会議去年はなかったんでね、日本ルビー会議っていうのは。
そうですね、 今年からまた復活というか、もう新しいのが始まるっていう位置づけになってますね、
うんうん、僕は去年は札幌のやつは行ったんですけど、日本 Ruby 会議っていう感じでは初めてなんで、
うん、
ちょっと楽しみですけど、なんか Ruby の会議ってちょっと参加者の人の Ruby 愛が結構強いなっていう印象があって、あのパールのヤップシーとかだと、
うん、
なんかパールデベロッパーって日本の場合は特になんですけど、
うん、
あんまりパール愛が強くないというか。
そうなんですか。
いや、なんかまあ好きな人ももちろんいるんだけど、パールが好きというよりもパールのなんかコミュニティが好きとか、
うんうん、
あとはなんかやっぱ俺はパールなくても生きていけますけど何かみたいな感じの人が多いんですよね
あ、でもなんか逆にヤプシーとかだとそのパールだけじゃなくて結構なんか Ruby とか Python の LL 系の発表してる人がいて、
うん、
もうなんか逆にパールだけの発表あるよりもそういう感じの方が面白いっていうところもありますね。
多分そういうのを聞きたくて来てる人も結構いると思うんで、
うん、
まあでも Ruby は Ruby でもう Ruby 愛に突き進んでいるようなカンファレンスもそれはそれですげえ面白いと思うから、
うん、
まあ両方あってすごくいいと思いますけどね。まあクックパッドではエンジニアを募集しているらしい。
すごいね、募集してます。あの何でしょう、料理を楽しくしていきたい人たちはですね、あのぜひクックパッドに来てほしいなと思いますね。
まああの募集のページにリンク貼っときますんで。あとなんかあれですよね、開発コンテスト的な。
そうですね、開発コンテスト24っていうのをですね、あの4年前から毎年やっていて、今年もやるんですね。どういうものかっていうと、その土曜日6月、今年は6月15日から始まるんですけど、土曜日の朝9時に課題を発表するんですね、うん、でその課題を解決するようなそのサービスを24時間以内に作ってもらって提出してもらうと。で入賞者が次の日の6月16日中に決定発表されるということなので、ぜひですね、あの6月15日朝9時から参加していただいてこれはですね、毎年あの入賞者に商品とか商品とかのお渡ししているので、いいものを作って入賞するとなんか美味しいものが食べれたりするんじゃないですかね。